落語界の皆さん、また、ひばりクラブの皆さん、こんにちは、武田邦彦です。この前ですね、落語界ってのは、絡む、合うっていう書きまして、まあ、物理ではエンタングルメントって英語はまあ普通なんですけど、日本で落語って言いますと、あまり、知らないんですけど、まあ、人々っていうのは人とか物とかですね、考えられないぐらい遠距離で、もう同時刻にみんな情報が伝わるという現象がもう昔からあるんですね。簡単にはテレパシーとかなんか、そういう直感だとかいうものなんですけども、物理的に意味があるんで、これからの世の中ってのはそれは非常に重要になるんですね。最近量子力学でやっとですね、エンタングルメントっていう現象が捉えられて、まあ、宇宙全体の理屈なんか言われてきてるんですね。それで落語会っていうのを、まあ、1年ぐらい前にできたんですけども、そこでは、普通にはまあ、一般的にはあまり、議論しないような勉強とかそういうのをですね、お互いにやろうというんで、まあ偉い人呼んで話を聞くこともあるんですけど、中心は自分たちで勉強すると。それを聞いてみますとね、まあ大変に日本人って素晴らしいと。自分がわかんないこと、知らないことを一つ一つ勉強しようと。しかも自分がこう知ってると威張ったりしないし、他の人と知識が違ったり意見が違ってもそれに怒らないんです。和を持って尊い人だというか、それもしっかりしてるんですね。それで落語会ってのはできて本当に良かったと思ってるんです。それで長くひばりクラブってのはやってたんですが、ひばりクラブもそういう思想なんで、まあ落語会の皆さんとひばりクラブの皆さんと一緒にですね、まあこのブログができたらなと思ってちょっと、漢字を変えていこうかと思っております。それで一つはですね、今度の今日のやつは昨日のものの続きなんですね。で、まあ、選挙に、あれして、日本は、この前大東亜戦争をやったんですよ。それで310万人が死にました。まあ、日本国としては初めて他国に負けた、戦争なんですね。負けたっつっても、それもう少し詳しく説明したいですけどね、機会があったら。負けたとも言えないんですけど、戦争が終わったわけですね。310万人の日本人が死にました。どうしてそんなことやったのか。っていうと、昨日言ったように、日露戦争の後の、ポーツマス平和条約の時に、朝日新聞を中心としてですね、間違った情報を流したんですよ。それに日本人が、朝日新聞が本当のことを書いてくれると思ってたんですね。騙されました。で、その騙されて、もうしょうがない、こんな腹立つことが起こるんだったら戦っても取り返すんだなんていう話になっちゃってですね。まあ、その後に、中国っていうかシナでですね、特に満州で、まあ、日本の陸軍がちょっとそれに乗りましたね。何も悪いことしてないんですよ。悪いことしてる悪いことしてるって、さらに日本のメディアが言ってますけどね。満州国っていうのはあれ中国と違いますからね。満州国っていうのは女真人ですから。全然民族が中華の漢民族と全く違うんですね。ですから、まあ、歴史的に、まあ、ちょっと後でまたお話しますけど、歴史的にたまたまその時に中国、中国とは言ってないです。あの頃、秦と言ってたんですけどね。女真族が秦と言ってたんで、中国の漢民族が秦と言ってたわけじゃないんでね。それを日本がちょっと手助けをしたっていうのは間違いがありましてね。やっぱり手助けしない方が良かったですね。だけど、まあ、それはそういうことなんですね。それが発展して、まあ、大使21か条の要求とかいろいろ、日本の陸軍の一部の人ですね。まあ、100人とか200人ぐらいが、ちょっと間違いを犯したんですが、その間違いを、朝日新聞をはじめとした、あの頃やっぱ新聞は朝日新聞、読売新聞、毎日新聞だったんです。次第次第に日本人の心を戦争して勝てばいいんだ、っていうふうにしていったんですね。それで、まあ、それに一部日本人はほとんどはそれについていかなかったんですけど、一部陸軍の、しかも外国部隊だけがついてきました。で、やっぱりその頃、ちょっと日本も不景気だったりしましてね。それで、まあ、やっぱり指導層っていうのは時々傲慢になりますから。まあ、それに対して、地方の農民を出たね、陸軍の士官なんかがやっぱり、こんな世の中じゃダメなんだって思いました。それもやはりメディアの騙しなんですね。それで、どんどんそういう方向に行きまして、まあ、515事件とか226事件という、まあ、大変な事件を起こしまして、それでも、日本の中枢部は戦争がいいとかなんか言ってませんでした。しかし、満州国のことがありですね、国際連盟っていうのがありまして、まあ、そこに、 日本の外務大臣松田洋介がですね出席したり、それからドイツの人に騙されてね、三国同盟っていうドイツイタリア日本という三国同盟を結んだり、いろいろ間違いをしました。この一つ一つの間違いをですね捉えて、まあ、主に朝日新聞ですねが全く違う情報を次々と流しました。それによって少しずつ少しずつ日本人は日本は戦ってやっていくしかないんだっていう錯覚に襲われました。でこれが錯覚であったんだけど、やっぱり社会というのは怖いもんでですね、今度私この選挙、衆議院議員選挙があるのでこのシリーズやってるんですけども、それどうしてかっていうと、人間というのはだんだんだんだんそういう雰囲気に飲まれましてね、間違えるんですよ。間違えて結局戦争に突入しました。それで戦争が終わって東京裁判という裁判が、まあ、この裁判もインチキなんですけど、まあ、一応裁判が行われて、そしてアメリカから検事が来ました。取り調べのためですね。戦争犯罪の取り調べですね。それで、日本の重要な人をみんな捜査っていうかね、しました。そしたら誰も戦争したくなかったってことが分かったんですよ。いや、自分の責任を逃れるために、自分は戦争に反対だったっていうんじゃないんです。検事はもう少し厳しいですからね。きちっと聴取をしたら、誰一人として戦争したいって人がいなかった。それで、もちろん天皇陛下、昭和天皇はね、もう全然戦争に反対で、もうできるだけしないでくれ、しないでくれって最後まで頑張りましたけども、だけど日本の天皇っていうのは、権力は持ってないんですね。権威を持ってるだけで。まあ、天皇陛下がそう言われるなら、とかね、そういう感じの統制ですから、だからまあ天皇陛下も最後はね、まあ皆さんがそう言うなら、まあ、仕方がないなと。自分は戦争したくないけどね、と、最後、昭和天皇はそういう和歌を歌われましたね。だけど、まあ、戦争になってしまいました。で、戦争後、アメリカの検事が調べに入ったら、おかしいなと。誰も戦争をしようとしなかったのに戦争が起こった。日本人は、心の中で戦争をしたいけど、罪になるのが、公私権になるのが怖くて戦争したくないと言ってんじゃないと。それで調べていったら、満州国の国際連盟脱退の時に、結局、朝日新聞はですね、その満州国による国際連盟の脱退の時を前後して、それまでは大新聞の3番目だったんですよ、販売部数が。それが、もっと戦え、国連なんか国際連盟なんかやめちゃえ、と。何の弱腰なんだって言って、戦闘を切って戦争を賛美したのが朝日新聞。それで朝日新聞が、三大新聞のトップになりました。販売数がですね。それで朝日新聞はどう思ったかったら、ああ、これは日本のために報道しちゃいけないんだと。日本人の感情を沸かすように、そうしなきゃいけないんだ。っていうことを分かってね。それでもう戦争を開始した時から特攻隊までものすごく賛美したんですよ。で、日本人わけわかんなくなっちゃった。そして戦争で310万人を失った。そしたら今になったら、それはアメリカ人はコロッとね、戦争が終わったら平和勢力になっちゃったんです。一番戦争を煽ってた朝日新聞が一番平和勢力になった。で、野球なんかね、もうあれはアメリカのもんだから絶対に野球なんかするなって一番激しく言ってた朝日新聞が高校野球を主催し始めるんです。コロッと変わるんですよ。一番ずるい奴が日本人を310万人死ぬことの原動力を作ったわけですね。だから絶対に嘘に僕ら左右されちゃいけないんですよ。今まで嘘で我々は同胞を310万人殺したんですから。だけど、ごく最近ベネズエラ事件ってありましたよね。トランプ大統領がベネズエラの大統領と言われる人をアメリカにしょっぴきましたね。そういう事件がありました。それで日本の各マスコミはね、みんなその大統領と言われる人を大統領、大統領って呼んでましたよ。嘘ですよ。あの人大統領ないんですよ。言えば自称大統領なんです。一年半前にベネズエラで選挙が行われて、大統領選挙が、投票率が 60%。それで当選した人は獲得票数が 70%。この前トランプ大統領にアメリカに連れて行かれた自称大統領という人は大統領じゃないんですよ。大統領選挙で自分が負けちゃったから、軍隊を首都に貼り付けて、大統領選挙に当選した人の宣誓式を妨害して宣誓できなくして、自分が宣誓して大統領になったわけですよ。みんな知ってんですよ。NHK も、朝日新聞も、全部このいきさつは知ってるんです。ちゃんと公表されてましたから。僕ですら知ってるんですから。ね。 それを僕ね、新聞とかテレビなんかが大統領って呼んでるにはもうびっくりしちゃったよ。完全に嘘ですよ。僕言えなかったんですよ。だって大統領じゃないんだから。日本国民に知らせるときに嘘を承知で知らせるなんてことができません、僕。まあ、僕は学者だから、時事問題はどうでも本当はいいんですけど、学者は学問で嘘をついたら絶対いけませんからね。だからそういうことできないですよ。それをやったんですよ。それからそうじゃない人はね、皆さんもね、ちょっとこう聞いて思い出してほしいんですけど、国際法があるから、ね、アメリカの大統領であるトランプ大統領が、ベネズエラの自称大統領ですよ、自称ですよ。大統領の代わりに今臨時に大統領になったと言われている副大統領。あれ副大統領でも何でもないですよ。だって、自称大統領が任命した自称副大統領なんですよ。だから全然関係ないです。国とも関係ないんですよ。そこら辺の人が自分が大統領だって言ってるだけですから。それを大統領って呼んだですよ。NHK も、朝日新聞も。どうしてそんな嘘が言えるんですかね、人間は。だけど僕らは、普通の日本人は嘘言えないんですよ。だからまさか NHK とか朝日新聞が平気で嘘言うとは思ってないんですよ。自称大統領を自称を捨てて大統領って呼ぶことはないだろうと思ってるんです。これが戦争が起こった原因なんです。だからここで言わなきゃいけない。今度の選挙の時には嘘を見抜いてくれと。今ははっきり分かってる嘘っていうのは、なんか立憲民主党と公明党が合併して中道、よく中道って言うよと。中道じゃないんですからね。それからなんか参政党がスパイ法とか、いや、スパイをしてたのは参政党じゃないですか。だからそういう嘘を言う政治ってのは一番危ないんです。政治は領収書も出さないし契約書も出しません。口で言ったことを国民が信用するしかないですよ。ですから日本の政治をちゃんとしなきゃいけない。この前310万人を死んでもらった日本人はやっぱりそこははっきりして、ああ、いけなかったなと。反省しなきゃいけないんですよ、日本人は。この前の戦争で広島、長崎でも、随分多くの人が亡くなって、小学校の子供たちなんかみんな悲惨に焼け立たれて死んだんですよ。それは我々の責任なんです。それはね、朝日新聞が騙しましたよ。だけども、朝日新聞は騙す新聞なんです。NHK も騙す放送局なんです。わかってるんですよ、僕らは。だから、露骨に朝日新聞とか NHK は大統領じゃない人を大統領って言うんですよ。しかもそれを、その大統領を守るのが国際法だって言うんですよ。そういう評論家もいましたよ。だって国際法ってもともとないんですよ。法律があるためには裁判所がなきゃダメなんですよ。当たり前ですよね。法律があったって裁判所なかったら法律はないと一緒じゃないですか。裁判所は世界にないんです。司法裁判所ってあれ嘘ですから、あれも。名前が。司法裁判所でどういう判決が出ても誰も逮捕されないんですよ。なんでかって言ったら国連には逮捕権がないから簡単な話なんですね。しかも今でもアメリカはイラクに攻め入ったでしょ。全然国連と関係なくフセイン大統領を死刑にしましたね。ロシアはウクライナに行ったでしょ。中国はチベットとかウイグルを占領してるし、これから台湾に行こうとしてるわけでしょ。彼らは国連の安全保障理事会の常任理事国ですよ。戦争してはいけない国なんです。なんで国際法があってそうなってるんですか。今度のベネズエラの件で国際法って言った評論家は、それをなんで無視してるんですか。なぜ見て見ぬふりをしてるんですか。つまり、我々国民が選挙をするという責任を果たすためには、我々が正しい認識を持たなきゃいけない。正しい認識は、NHK や朝日新聞が嘘を言ったから騙されたと言っちゃいけないんですよ。いけない。だからそこがね、この選挙の、日本の選挙の一番難しいところです。メディアが嘘を言ったんだと、メディアに責任を転嫁することはできないんです。我々は投票権を持ってるから。もしもメディアに騙されてるなら投票に行ってはいけないっていうこと。私はそう思います。で、今度は昨日言ったことがですね、今までは昨日言ったぐらいで終わっちゃうんですけども、もしかしてやはりまあ皆さんお仕事もあるし、なかなか現実に情報を自分で取るというのは時間かかりますからね。だからそれが難しいだろうからと思いまして、私まあ暇でですね、朝から晩まで勉強してるっていうか情報を得てますので、私が得た情報については若干今までよりか根節丁寧に、まあ皆さんの中では知ってる人が随分多いと思いますけど、いや、そのベネズエラ大統領ってマスコミが言ったって自分はあれが大統領じゃないってこと知ってますよ、ということだったらいいんですけど、もしかしたら、 忙しくて、ベネズエラの選挙結果まで見てない場合もありますからね、それは。ということで今日は老婆心ながらお話をいたしました。これから落語界の方があまりにきちっと勉強されているので、やはりこれはちょっと誤解されているかもしれないなと思うことについては積極的にお話をしていくつもりであります。